第185回細身のシャイボーイのアコースティックレディオ、シャイ皆様ご無沙汰しております。細身のシャイボーイ佐藤孝義です。第185回細身のシャイボーイのアコースティックレイディオ。この番組は東京都江東区門前仲町にあります私の自宅からお送りしてまいります。この番組の構成作家はこの方です。
どうも、笠倉です。よろしくお願いします。
笠倉さん、よろしくお願いします。
お願いします。
もう来まー覚えてました。
モーティマ、モーティマ、
モーティマ、
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 モーティマ、モーティマ。
雨ですね。
はい、
本日収録しているのは2020年7月18日土曜日朝6時ですけれども、
はい、
おはようございます。
おはようございます。
本日は笠倉さんがこの後お仕事ということで朝6時からということに。
ありがとうございます。
私は早起きさんだから平気だけど、君大丈夫なんですか、はい、起きてますか。
起こしてますね。はい、起こしてこのガッて ここまで持ってきたって感じなんで大丈夫です。ただ6時にこういう風に喋るって多分初めてかもしれないです。
あ、本当そうか。
はい、あのまあファンの時とかでね、あの細見さんとかは喋ってましたけど、
うん、
多分僕初めてかもしれないです、この時間は。
そうね、パンの時はトランザムヒロシさんと電話つないで撮りましたけどね。カザ、はい、ちゃんと初めてか、はい、こんな朝早くはね。
そうですね、
だって今カザちゃんは光が丘スタジオからテレビ電話でつないでますけど、
はい、
君の着てる T シャツの胸にいるピカチュウは寝てるもんね。目つぶって
ぐっすりです。はい、
ピカチュウはやっぱ可愛いよな。
癒しの効果がね、ビジュアル的にもありますね。
娘とかってポケモンって知ってるの？
知ってるんですけど、全然なんかこうのめり込んでないですね。
ああそうなんだ。
はい、
はあ。
どっちかというとやっぱりディズニーとかトイストーリーとか、あっちのキャラクター。
トイストーリー？
そうなんですよ。
へえ、はい、すごいね、トイストーリーね。
やっぱり映画をこう一緒に見に行ったものはハマるっていうのはあるかもしれないですね。トイストーリーもそうだったんですよね。
私もね、ちょうど今週トイストーリー見直したのよ。
あ、そうなんですね。
そうっていうのもさ、
はい、
あの先週つれづれなるままにアコラジライフのコーナーのメッセージテーマが、はい、あなたの好きなディズニーのキャラクターは何ですかだったじゃない。
そうですね。
でそこにさ、小さいお子さんがいるお母様から、私の息子はカーズの主人公のライトニング・マックイーンが大好きですっていうメールがあったの覚えてます？
はい、ありましたね。
でそのメールの中でお母様から、ピクサーって何ですかっていう質問があったわけ。
はい、
で私はなんて答えればいいかなと思って、結局ディズニーの子会社ですって答えたのよ。
はい、
で収録終わってちょっとしてさ、
はい、
考えて、もしそのお子さんがね、今何歳か分かんないけど大きくなってさ少し、
はい、
でピクサーって何ってね、お母様が息子さんから聞かれて、でディズニーの子会社よって答えたら、あんまり夢ないなと思ったわけ。
現実的ですから。そう
そう、子会社ってなるじゃない。でもそれで社会の仕組みに興味持ってくれんならいいんだけどさ、なんかあんまりこう、なんだろうな、夢がない答えだったなと思ってさ、
はい、
ちょっと反省して、それでちょっとピクサーの作品とかピクサーって会社を見直したんだよね。
はい、
で、まあ、そのピクサーって何っていう質問に答えるには3人の重要な男性がいて、
ほう、
1人目はジョン・ラセターさんって人なんだけど、
はい、
ジョン・ラセターさんって聞いたことある？
名前しか聞いたことないです、ね、
でも名前聞いたことあるんだ。
偉い人っていうイメージです。ピクサーの
はい、ジョン・ラセターさんは1957年1月12日生まれの男性なんだけど、
はい、
このラセターさんって方は子供の頃から漫画が大好きで、
はい、
で高校生の時にアート・オブ・アニメーションっていう本を読むのよ。
はあ、
でこれはディズニー・スタジオにおけるアニメーション映画の作り方の本なの。
なるほど。
でこれを読んでマジアニメーション作ってお金もらえるのってびっくりしたんだって、
うん、
絵を描くっていうのがまさか仕事になってるって高校生の時のラセター青年は思わなかったんだね。
なるほど。
でそれを見て僕もこれやりたいって思ったんだって。
ほうほうほうほう。
でそれで1975年18歳の時にカルアーツっていう学校に入学するのよ。でこのカルアーツっていう学校はどんな学校かっていうと、ウォルト・ディズニーさんが1961年に設立した美術大学なの。ウォルトが60歳の時に作った学校だけど、ウォルトは50代後半ぐらいからこう教育ってものに、興味を持ち始めて、自分の持っている技術や自分の会社の持っているさまざまなノウハウとかを後世に伝えたいと思ってたの。それで、地元の大学とかと協力し合って作ったのがカルアーツっていう美術大学なのよ、
うん、
でそこにジョン・ラセターさんは入学するの、18歳の時に。
なるほど。
でそこでディズニー流のアニメの作り方を学ぶのよ。でそのカルアーツってところで講師をしていた先生方はどんな人かっていうと、ウォルト・ディズニー・スタジオを定年退職した人たちなの。
ああいい環境ですね。
そうなの。要はそのディズニーを定年退職した優秀なアニメーターが先生として教えてくれたの。
うん。
でこの先生がどんな人かっていうと、ナイン・オールド・メンって言って、その、はい、ディズニー創世記を支えたアニメーションを極めた伝説的な人たちのことをナイン・オールド・メンっていうの。この
かっこいい
9人のその伝説的な人たちのことを
めちゃめちゃかっこいい。
そうなんで、でこの9人がスタジオでこうなんか、別にカメラの方を見てるわけじゃなく、それぞれが談笑したりとか、はい、なんかスクリーンの方を見てる写真があるんだけど、モノクロのね、めちゃめちゃかっこいいからその伝説的なアニメーター9人が、まあ、ナインオールドメンっていうんだけど、その人たちが、はい、いや定年退職して、このカルアーツってところで教えてたので、教えながら自分たちも新しいアニメの技術を学ぼうとしてたんだよ。だから生徒も講師たちも、もうすごく上を見て、
はい、
アニメの技術を身につけようとしてたのがこのカルアーツって学校なんだよね。
うーん。
でそこでジョン・ラセター青年はさまざまなことを学んで、でディズニーがどんどん好きになって、夏休みにはディズニーランドの清掃員として働くようになるの。
ほう。
でそのうちあのジャングルクルーズっていうさ、
はい、
あの船に乗って旅する乗り物あるじゃない。
ありますね。
でなんか象が出てきたりとかさ、
はい、
であれのさ選手でこう案内してくれる陽気のお兄さんいるでしょ。
はい。
でジョン・ラセターさんもあれをやるようになるのよ。
おお。
そのくらい要はどんどんディズニーが好きになるの。
はい。
で在学中にアニメーションを2本作るんだけど、その2本のアニメーションはどちらも学生アカデミー賞っていう賞を取るのね。
へえ。
でそれがきっかけで1979年夢だったウォルト・ディズニー・スタジオで働くことになるのよ。
うーん。
要は休みの日もディズニーで働くぐらいこのジョン・ラセターさんはディズニーが大好きだったんだけれども、
はい、
そんなラセターさんがそのね、もともと本を読んでこんな仕事あるんだって夢に見たウォルト・ディズニー・スタジオで働けることになるんだよね。
うーん。
で、働いてるうちにその従来のアニメーション技術と新しいコンピューターで作るアニメーションを組み合わせた作品を作ってみたいなって思い始めるの。
なるほど。
で自分で企画書作って、こういうアニメ作りたいですっつってプロジェクトを進めている途中で会社から呼び出されてクビになっちゃうのよ。
え？
しばらくして、まあ、それはさまざまな要素があるらしいんだけど、要はその当時のアニメーターって、要はその出てきたばっかのコンピューターで作るアニメにもしかしたら将来自分たちの職を追われるんじゃないかってちょっと恐怖感があったらしいんだよね。
ああ、なるほど。
まだ全然技術としては出来上がってないんだけど、
はい、
ちょうどトロンっていう映画ができたりして、こう未来のアニメーションとか未来の映画っていうのが少しずつ見え隠れしてきて、もしかしたらこの 2D でやる従来のアニメっていうのがなくなるんじゃないか、だからこのコンピューターを使ったアニメっていうのはあんまり良くないよねってアニメーター同士で言うようになって、このジョン・ラセターさんはクビになっちゃうのよ。でジョンは落ち込むわけだけれども、ここで一回ちょっとジョンから離れて2人目の重要人物を登場させましょうね。2人目の重要人物はエド・キャットマルさんって人なんだけどね、
はい、
この人は大学でコンピューターのアニメーションの研究を行ってた人で、でこのエド・キャットマルさんが大学で作った技術を見て、とある映画監督が興味を持つのよ。この技術を実写映画に使ったらもっと面白い作品が作れそうだなって思うの。それは誰かっていうと、スター・ウォーズの監督のジョージ・ルーカスさん。ジョージ・ルーカスさんの頭の中には従来の技術では実現できないアイデアっていうのがたくさんあって、でエド・キャットマルの技術はそれを可能にしてくれるって感じたんだって。でジョージ・ルーカスはエドをルーカスフィルムに招くの。こうしてエド・キャットマルさんは新しいデジタルツールの開発に励むんだよね。でそんな中、1983年にクイーン・メアリー号っていう豪華客船の中でコンピューターグラフィックスの会議が行われたんだって。でそこにジョン・ラセターさんとエド・キャットマルさんが出席したんだってさ。でエド・キャットマルさんはジョン・ラセターさんがディズニー・スタジオでコンピューターグラフィックスを使ったアニメを作ってることを知ってたから、調子どうって聞いたら、ジョンはすごい落ち込んだ様子で、実はクビになっちゃったんだよっていうわけ、
うん、
でそこで、あ、じゃあぜひルーカスフィルムにおいでよってエド・キャットマルさんはジョン・ラセターさんをルーカスフィルムに誘ったの。こうしてジョン・ラセターさんはルーカスフィルムに入社するんだよね。
なるほど。
でそこでコンピューターを使った新しい映像技術の開発をし始めるので、そのうちにジョンとエドはだんだん長編アニメーション映画を作りたいなって思い始めるんだって。でジョージ・ルーカスに相談するんだけど、その新しいそのコンピューターを使った長編アニメを作るには最低でも3000万ドルの投資が必要だよって言われるの。
はあ、
だけどそれを出すのはちょっと私には無理だよってジョージ・ルーカスは言うのよ、
うんうん
うん、だけどじゃあ君たち頑張ってみなっつって、ジョージ・ルーカスの支援でその映像部門を独立してピクサーっていう新会社を設立するの。
はあ、なるほど。
だけどそのピクサーって会社をやるにはお金が必要だけれども、ジョージ・ルーカスがその3000万ドルを出すことはできないと。
うん、
ってことでエド・キャットマルさんは出資者を必死になって探すことになるの、
うんうんうん、
そこへ思いがけずルーカスフィルムを訪ねてきたのが3人目の重要人物、スティーブ・ジョブズ、アップルの創始者ですね。でそのスティーブ・ジョブズにエド・キャットマルさんはその世界初のコンピューターアニメーションを作るっていう夢をすごく熱く語るの。僕はどうしても作りたいんですって、今までにない技術を使って最高の作品を作りたいんですって熱い夢を語って、スティーブ・ジョブズは分かったっつって1000万ドルを投資してピクサーを買ってくれたの。
はい、
1000万ドルですからね、
やばいです。
で当のジョブズはどうなるって、自分の作ったアップルをこの少し後に追い出されるわけですから
そこにつながるわけですね。
そうなんだよ。でこの3人が組み合わさってできたのが、いやピクサーって会社なんですよね。
はあ、なるほど。
で会社ができて、エド・キャットマルさんはジョン・ラセターさんに、じゃあ自分たちのこの会社の名刺代わりになる短編アニメーションをまず作ってみようっていうの、
うんうんうん、
コンピューターアニメーションのみの短編アニメーションを作ってみようっつって、でジョン・ラセターさんは考えるわけ、肩肘ついてさ机に、あ、どんな作品にしよっかなっつって、なるべくシンプルな方が名刺としては分かりやすいよなと思って、机でぼーっとしてたら、その机に、電気スタンドがあるのが目に入ったんだって、
はい、
あ、このごく普通の電気スタンドが生きてるようなアニメを作ってみるかって言ってできたのが1987年、ルクソージュニアっていう作品で、2分の短いコンピューターアニメーションなんだけども、
はい、
電気スタンドがピョコピョコ元気に動くのよ。 でその短いコンピューターアニメなんだけれども、それがアニメ業界に驚きを与えたんだよね。あ、こんなアニメ作れるんだっつって、コンピューター使ってっつってさ、でそのピョコピョコ動く電気スタンドって、その明るくて、前向きっていうのがピクサーのその姿勢をよく表していったってことで、そこからピクサーの映画が始まるときに最初ピクサーっていうこうロゴっつが入って、はいはいはいはい、で
ありますね、
ピクサーの PIXAR の I のところを電気スタンドがピョコピョコっつって現れるんだけど、はい、それはこのルクソージュニアっていう、
あ、そうなんですね、
そう、名刺代わりの、はいはい、作品を未だにそのタイトルのところに使うことになるんだよね、今後ずっと。
あ、最後こっち見るやつですよね、ライトが
ピョコピョコひょこっつって、あの見るあれはそのルクソージュニアっていう、そう、最初にその名刺代わりっつって作った作品に出てくる電気スタンドなの。でこのエドとジョンは次々と短編を作るようになるんだよね。でそのこういう作品が作りたいってなると新しい技術が必要になるから、じゃあこういう技術を開発しようっつって新しいコンピューターグラフィックスの技術を作るわけじゃない。で新しい技術ができると、あ、こういう作品も作れるっつって技術が芸術を発展させるの、芸術が技術を、技術が芸術をって、どんどんこうお互いが刺激し合っていろんな短編を作るようになるんですよね。で1990年になったらその短編アニメを作った技術を生かして企業のテレビ CM を制作するようになったんだって。でそうなるとちょっと人数が足りないから、カルアーツっていうそのジョンの母校から2人のアニメーターを採用したんだよね。でそれが新入社員のピードさんとアンドリューさんなんだけども、この頃ピクサーはウォルト・ディズニー・スタジオとの共同作業を開始したの。っていうのも、ディズニー・スタジオは手書きのアニメにコンピューター技術を導入したいって考えてたから。そこでピクサーに白羽の矢が立って、そんなピクサーの作った技術を用いて作られたディズニーのアニメの一つが1991年の美女と野獣ですね。美女と野獣にはそのピクサーが作った技術が使われてるんですけれども、でこうしてディズニーと一緒に仕事するようになって、じゃあピクサーって会社は順調かって言えばそんなことはなくて、全然経営的にはうまくいってなかったんだって。っていうのもこの新しい、コンピューターアニメーションの技術を作るたびに会社的には損失が生じてて、毎年100万ドル以上の損失が出てたんだ。1億円以上よね。でも大きな当たりっていうのは一つもなくて、そんなのがずっと続いてたんだけど、出資者のスティーブ・ジョブズは寛大で、分かった分かった、全然大丈夫だから頑張ってっつって見守ってくれたんだって。だジョブズがいなきゃ会社が続かないわけだから、でも他のその投資する人と違ってジョブズは寛大だったんだよね。自分は自分の会社追い出されてるのに
確かに。
そう、そんな時にディズニーの役員たちはだんだんピクサーからジョン・ラセターを呼び戻そうって思い始めるんだって。っていうのもそのジョン・ラセターがクビになった時とスタジオの役員とかが入れ替わってて、
ああなるほど。
そうで、このジョン・ラセターさんってそのね、一緒に美女と野獣作ったりしてるその提携先の会社の人はめちゃめちゃ腕がいいっていうことが分かって、それでディズニーからちょっとうちに戻ってこないかって言われるんだよね。で元々はそのジョン・ラセターにとってディズニーで働くってことは夢だったわけじゃない。で前はうまくいかなかったけど、今回のこの人たちとなら新しい技術をディズニーで作れるっていうことなんだけれども、でしかもピクサーは経営がうまくいってないしね。だけどジョン・ラセターは傾きかけているピクサーに残ったの。やっぱ私はピクサーがいいですっつって、仕事をするならピクサーに依頼してくださいって言って、そしたら今後も一緒に仕事しましょうよって言うのよ。
なるほど。
ピクサーっていうのはだから本当できたばっかのちっちゃいちっちゃい会社なわけ、名もないまだ、だけどそんなピクサーにディズニーは究極の夢を叶えるチャンスを与えたの。
っ
ていうのはディズニーとピクサーで世界初の長編コンピューターアニメーション映画を作りましょうって提案するのね。もうさ、ピクサーっていう会社はその映画を作ったことがないわけだから、長編の。だからもう世界一のアニメーション会社のディズニー以上のパートナーはいないわけ。でそこでジョンは、よし、じゃあ世界で初めてのことをやろうって意気込むわけよね。 じゃあまずどんな映画にしようって考えて、はい、で当時のディズニーはリトルマーメイドとか美女と野獣といったそのおとぎ話を元にした話が多かったから、うん、そういうおとぎ話はディズニーに任せてピクサーは一味違うものを作ろうって考えるの。じゃあ作品の時代設定は現代で主役はおもちゃの映画を作ろうって思ってできたのがトイストーリーって映画。
なるほど。そう。
でまずストーリー考えて、で 2D でアニメのストーリーを作って、それを飛行機でディズニー社に行って、まずその幹部の人たちに見せたんだって。この話作ります、トイストーリーって言うんですっつって見せたら、もうソース感、マジでつまんないって言われて、こんなの流行るわけないじゃないっつって。っていうのは最初に作ったそのトイストーリーの話では、このウッディっていう主役のおもちゃが映画史上最もイケスかないキャラクターになってたんだって。めちゃめちゃ嫌なやつだったんだってウッディでこんな嫌なやつが主人公の映画絶対無理だよっつってディズニーは怒っちゃって、もうじゃあ制作は打ち切りですっつって、スタッフも減らしてくださいって言ったんだけど、ピクサーは慌てて嫌だっつって、ちょっと待っててってダダこねて、慌てて自分たちのスタジオ戻って殴り書きのようにして 2,3 週間でその下書き、ストーリーリールこういう話にしますっていうのを書き直したんだってさ。でまたディズニーとこ行ってそれを見せたら、ディズニーはもう制作を打ち切るつもりだったんだけれども、その慌てて書き直してきたそのストーリーリールっていうのが面白くて、でじゃあ作りましょうって言って制作が始まったんだよね、トイストーリーで。完成版を見たスティーブ・ジョブズはこれはヒット間違いないねって言って、1995年に全米で公開されたのがトイストーリーで、これが全世界で大ヒットしたんですって。
なるほど。
でこの時にコンピューター映画っていう全く新しい映画が誕生したんですよね。
はあ、
このピクサーって会社は世界で初めてのことに成功したわけですよね、この時。でもジョブズからすると、新しいことをやって成功するのは案外いろんな世界であるもんだっつって、大事なのは2作目なんだよっつって、1個目成功して2つ目も成功させるっていうのは普通の人じゃなかなかできないことで、それが本当に重要なんだっつって、ピクサーがまた新しい技術を開発しながら頑張って作ってできたのがバグズライフっていう作品で、これも成功するの、
うん、
よし、トイストーリー成功した、バグズライフもすごくいい評価を得た、よかったと思ったんだけど、うん、もうこのジョン・ラセターさんはもうヘトヘトになっちゃうの、
はい、
もうずっと休みなく働いていろんなプレッシャーもあって、うん、で世界中プロモーションとかでも回って、
うん、
でもうこのバグズライフが完成して、うん、世界にいろいろプロモーションで行ってる時にはもうしばらくこのバグズライフのプロモーションが終わったら休もうって考えてたんだって。もう家族と一緒に過ごす時間を作らないともうダメになっちゃうっつって、
うん、
で会社ともその約束をして、で自分はプロモーション回ってる間、会社ではトイストーリー1の続編の、それは映画では公開しないビデオだけので発売する作品を作ってたんだってさ。だけどそれがやっぱ映画にしましょうって話になったんだって。
なるほど。
でもそれはジョン・ラセターさんは関わらない作品になるわけ。会社の違う人がトイストーリー2を作って、でジョン・ラセターさんはその間しばらく休むってことになってたんだけれども、このトイストーリー2の制作があんまりうまくいかなくて、っていうのもまずこの話が面白くないってことになったんだってさ。全然面白いの作れないっつって、でこのプロモーションから帰ってきたジョン・ラセターさんに、実はトイストーリー2全然うまくいってないんだっつって、でも劇場公開の時期は決まってて残り9ヶ月しかないんだけど、ちょっとこれ見てみてっつって作ってる途中のやつ見たら、ジョン・ラセター様は全然面白くないってことになるんだって。だけど自分も体もう限界だしどうしよう、だけどじゃあ一丁やるかいっつって、 残り9ヶ月しかないところでジョン・ラセターさんがこのトイ・ストーリー2の監督になって、もう一から作り直すのほぼ。
うわ。
でもうみんなでグワーっつって必死になってできたトイ・ストーリー2が1999年に公開されて、これもヒットを飛ばすんだよね。よかったっつって一安心する。だけどもうスタジオの人たちとかもう疲れきっちゃうわけよね、
うん、
なんとか成功したけどトイストーリー2っつっていい作品になってよかったけど、うん、でもこの、ね、ジョン・ラセターさんはもう自分では監督次はもうできないってなったんだし、もう違う人に任せないと、うん、要はそのピクサーってスタジオの中で並行していくつかの作品をいつか作れるようになりたいと、で自分が監督全部してたんじゃ成り立たないわけだから次は、うん、自分の会社の違う後輩に監督を任せようっつって、監督をすることになったのがピート・ドクターさんっていう方で、これの方は企業の CM を請け負うようにピクサーがなった時にカルアーツから、うん、卒業生2人を新入社員として迎えた2人のうちの1人がこのピート・ドクターさんだ、
うん、
でこのピート・ドクターさんがトイストーリーバグズライフトイストーリー2に続く4作目を作ろうってことになるのよ。
なるほど。
だけどこのピート・ドクターさんは監督の経験はもちろん助監督も共同監督の経験もないわけ。
あ、
だから周りからは結構厳しい意見が多かったんだって。もっとこのピートには経験を積ましてからじゃないと監督なんて無理だよっつって、せっかく3作ヒットの作品作ったんだからさ、ここ大事なとこだよって言われるんだけど、ジョン・ラセダーさんはピート・ドクターに任せて完成した作品がアニメーション映画として当時史上最高の興行収入を記録したモンスターズインクっていう作品。
はい、
これはピート・ドクターさんが作った作品なのよね。
へ
え。だから周りからの予想に反してこれがもう大ヒットするわけ。面白いっつってモンスターズインクっつってさ、でこれで一番やっべえって思ったのはアンドリュー・スタントンさん、そのピート・ドクターと一緒にピクサーに入社した2人のうちのもう1人、この人はだから同期入社なんだけど、
うわ、
モンスターズインクが公開される時には次の5作目の作品はアンドリュー・スタントンさんが監督するって決まってたわけ、
うん、
でもこのアンドリュー・スタントンさんはピクサーに入るまでコンピューターに触れたことすらなかったの。そんな人がこの全編 CG の映画の監督をすることになるわけだけれども、このモンスターズインクが成功してやっべどうすっかなっつって、おもちゃの作品作ったでしょ、虫の作品作ったで、同期のピートはモンスターの作品作ったでしょ、じゃあ俺どうすっかなって考えてた時に、そういや息子が生まれた時に行った水族館綺麗だったなっつって、なんかトンネルのように歩いて通れる水槽があって、その水槽の上をサメが通った時、あ、海の中で暮らしたらこんな感じなんだろうなって思ったんだってさ。で、あの美しさをコンピューターで作ったアニメーションだったら表現できないかなって言って、アンドリュー・スタントンさんが作ったのがファインディングニモって作品。
すごいな
でこのファインディングニモはモンスターズインクを興行収入で抜いて大ヒット、アカデミー賞を受賞するんですよね。
うわーすごい。
で5作連続でヒットして、こんなこと歴史上ないから、できたばっかの会社が6作連続で映画をヒットさせるなんて、
うん、
でジョン・ラセターさんはじゃあ次の監督は会社の外から招こうってことで招かれたのがブラッド・バートさんっていう方で、この方はアニメーターなんだけど、カルアーツの時のジョン・ラセターさんのクラスメート、同じクラスにいた方を外から招いて、で、あのさ、外国人ってアメリカ人ってすごいなと思ったのがさ、
はい、
なんかすごいビデオ撮るの全部、だからその映像が全部残ってんの。このブラッド・バートが外から招かれて初めてピクサーに行く時の車を運転してる映像とかも自分で自撮りしてるの。さあ今からあの噂のピクサースタジオに入るよっつってピクサー入ってってで裏庭映してさ、この裏庭にあるこの花とかからできたのがバグズライフだよみたいな、そういう映像を自分で自撮りしてんのよ。でその 初めてピクサに入ってピクサの社員たちに、こうスピーチするのも残ってて、君たちは非常に幸運だっつって5作も連続でヒットして、だからこそこのピクサーっていう会社がどれだけ恵まれてるかわからないだろうっつって、こんなことは普通ないんだよっつって、だからこの恵まれてる環境に感謝してさらにいい作品作っちゃおうよ僕とさーっつってできたのがミスターインクレディブルなんだよね。
すげえ
すげえと思って、失敗しないんだブラッドバー、あまりにはしゃいでるからさ、あ俺これミスるわと思って、はしゃいじゃダメ、そうそうそう、ね、ヤフーっつって外から来たけどさ、ね、よそもんとか言わないでさ僕と一緒に作ろうよっつってできたのがミスターインクレディブル。
いやーヒットするんだ、すごいな、ね、
マジかよと思って、あんだけフラグ立てといてこれ大失敗するやつじゃんと思ったんだけど成功させるんですよね。でこの6作連続でヒットを飛ばしたんだけれども、実はこのディズニースタジオの方でアニメーターたちは暗くなっちゃうんだって。っていうのはその 2D のアニメーションが全然ヒットしなくなっちゃって、
あ
要はこの 2D のアニメーションっていうものにはもう未来がないってディズニーのスタジオの幹部たちは思っちゃうのよ。実はそうじゃなくて 2D だって素晴らしい作品だったらヒットするんだけど、ついついこのピクサーがどんどん大きくなっていくのを見て、もう 2D のアニメーションには未来がないって思っちゃうんだよねこの時。でその歴史ある能力の高いアニメーターがどんどんスタジオをクビになっていっちゃうんだって。
へえ。
でピクサー社とディズニー社の関係はどんどん悪くなっちゃうのよ。でピクサー社としてはディズニーとは手を切るべきかなってなってくるわけ。ここまでね、配給とかそういうものを全部ディズニーやってもらってたけれども、ちょっと関係悪くなってきたなって思ったら、このディズニー社の CEO がこのタイミングで変わるの。ボブ・アイガーさんって方になるんだけど、でボブ・アイガーさんが CEO になって一番最初にやったのはすぐスティーブ・ジョブズに電話するんだよ。ちょっと会おうっつって。なぜならこのボブ・アイガーさんはディズニーにおけるピクサーっていうものの重要性を理解してたんだよね。このピクサーっていうのは本当に今後のディズニーにとってはもう欠かせない存在だと、ピクサーのキャラクターっていうのはね。だからここでピクサーと手を切っちゃ絶対ダメだっていうことでジョブズと話し合って関係を再構築することに決めるの。で話し合いの結果、ディズニー社が74億ドルをかけてピクサーを買って完全子会社化することに決めるのよね。これをもってスティーブ・ジョブズはディズニーの筆頭株主になって役員に就任するのよ。で関係を再構築したピクサーとディズニーは7作目の長編アニメーションを作ることにするの。でこれは3作目のトイストーリー2以来のジョン・ラセターが監督復帰作になるわけ。でこれで生まれたのが息子ちゃんが大好きなカーズっていう作品なの。
はあ、なるほど。
こうして生まれたのがカーズなんですよね。マックインが主人公ので、ジョン・ラセターさんはディズニーの全てのテーマパークとアトラクションの監督にもなって、でかつディズニー社とピクサー社両方のチーフクリエイティブオフィサーになるわけ。だからピクサーの作品だけじゃなくてディズニーの作品の制作総指揮も務めるようになって、だから塔の上のラプンツェルとか娘ちゃんが大好きなね、ベイマックスとか、あと、まあ、アナと雪の女王も制作総指揮はこのジョン・ラセターさんなんですよね。
そうか。
そうで、だからピクサーっていうのは一夜にして成功したように思われることがあるって生前、スティーブ・ジョブズは言うんだけど、本当はものすごい苦労があったんだよって、まず10年間僕はもう毎年1億円以上の損失を出し続けたんだけれども、スタッフを信じて、でスタッフもそれに応えてトイ・ストーリーのヒットを起こして、そこから2作目のジンクスも覆して3作目4作目5作目6作目そして7作目って言ってできたのがカーズであって、ピクサーっていう会社はラッキーな会社じゃなくて、もうたゆわぬ努力によって作られた会社なんだよってジョブズは言うのよね。
なるほど。
っていうのがピクサーっていう会社です。よろしいでしょうか。ちょっと先週冷たかったからね。
一言でね、子会社ですっていうよりは、そうそう、はい、
でもこの長さを1枚のメールで先週言えなかったんだよ、もう時間、
そうですね、だから1枚のメールを1時間ぐらいかけて受けることになる、
そう、それはちょっとできなかったんだけど、ちょっと反省して、ちょっと冷たいなと思って、子供がさ、だってピクサーって何って言ったんだっけ、あ、ディズニーの子会社、じゃちょっと夢がないでしょ
ビジネスな感じがすごいです、
だから3人の重要な男性がいて、それはジョン・ラセターさん、エド・キャットマルさん、うん、そしてスティーブ・ジョブズさん、その異なる分野の人たちが協力して、いろんな人たちからの手助けやさまざまな幸運と、そして努力があって、今のピクサーがあるわけですよね、
うん、
だけど私がね、このピクサーの話をするときに、先週も、まあ、その子会社だよってだけで済ましたのはわけがあって、
はい、
っていうのは約3年前ぐらいに、このジョン・ラセターさんはピクサー社内で複数の女性社員にセクハラしてたってことで、ディズニーとピクサーをクビになってんのよ。
え？
退社して今は別の会社で働いてんの。
え？
ってなるとさ、なんかこうなんか何やってんだよジョンって思うでしょ、でこれはまあはっきりしてない、でもこのなんか 不必要なハグっていうのがすごくたくさんあったらしいんだよね。
あ、
でジョン・ラセッターはそのピクサーとディズニーを退社して、今はしばらくちょっとお休みした後に全く違う会社で雇われて今働いてるらしいんだけど、
なるほど、
なるとなんかさ、このさ、はい、素晴らしいこの誰もやったことのない仕事をしてさ、でディズニーの全てテーマパークのアトラクションの、ね、葬式やったり、アナと雪の女王の葬式やったりとか、うん、素晴らしいこの、作ってきた作品までセクハラする人だったのってなっちゃうじゃない。
そうですね、
頼むよらせたと思ってさ、
うん、ちょっとねそれ
そうなの、まあ、これは別に息子さんに伝える必要はないんだけれども、で私はこの事件知ってたから、なんか喋るべきか喋らないべきかって思って、はい、で今回もだからこのセクハラのことは言わなくていいかなと思ったけど、でもまあねえ、今のジョン・ラセターどうなのってなった時になっちゃうから、だから、まあ、作品的には2017年のリメンバーミーは制作総指揮を務めて、でトイストーリー4は、もちろんその自分が、ね、監督、として作った作品だから、制作総指揮ストーリー原案で入るはずだったんだけど、このセクハラ行為によって退社したので、ジョン・ラセターはトイストーリー4は関わってないことになってるんだよね。
あ、そうなんですね。
そうなんだ。だから今後の、ピクサー作品、ディズニー作品にはもちろんそのラセターは関わってないんですよね。
うーん、
まあここをどう取るかっていうね。それもあって、そのジョン・ラセターが関わってたピクサーの作品、今週トイストーリーとか見直してて面白いなって、面白いからこそセクハラとかしてほしくなかったなって思った。
あ、そうですよね。
そうなの。だから複雑な気持ち、私は
複雑だな。
そう、シャイが複雑にさせないでよと思って、ただでさえ梅雨でジメジメしてんだからさ、ジョン頼むぜって思ったのが今週の私でした。
なるほど、
ありがとうございましたということで、第185回細身のシャイボーイのアコースティックラジオ、最後までごゆるりとお楽しみくだしゃい、ということで一曲お聴きください。細身のシャイボーイで素敵、
標的狙い定め、標的したく積み重ねる動作、一回の人生試したいの光、輝く場所へ駆け上がるのさ。もうちょっと待って、だってなんて口に出したくない、弱音を吐いたって世界何一つ変わらない、勝負は時の運なんて絶対に信じない、君の生き方、まままままま
素敵素敵素敵、素敵、素敵、素敵。
負けたって財産だなんてあぐらかきたくない、敗戦が示す意味を理解しても忘れない、向こう水と言われても常に挑戦を続けたい、語る笑顔は半々半々半々
敵素敵素敵
愛知県ラジオネームナイトハヤトさんからいただいた細身のシャイボーイお父さんと仲直りする方法。お父さん、ピエンを使いたいのはわかるけど、泥棒に入られたピエンは度が過ぎて笑えないよ。細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。185回細身のシャイボーイのアコースティックレイディオを改めまして細身のシャイボーイと
笠倉で
お送りしてまいります。よろしくお願いいたします。
お願いします。
今週は朝早い収録ってこともあって、さすがに娘ちゃんたち寝てますね。
そうですね、静かに、
ね、もう朝はだいたい何時頃まで寝てるんですか？
結構幼稚園ギリギリまでみたいな感じで、8時半ぐらいに起き出して、
うん、
1時間ぐらいかけて準備して9時半にはもう幼稚園行けばなっていう感じですかね、
うん、
はい、
今日は門前仲町は梅雨らしいしとしととした雨が降ってますけれども、
はい、
光が丘はどうですか？
雨降ってないですね
今。あ、本当？
曇りですね。
え、あ、そう、そんな離れてる門前仲町と
光が。
晴れてる？
そうですね、降ってないですね。濡れてるって感じですね。
あ、そうなんだ。上がったのか。
そうです、
ね。まあジメジメしてますけどね。今週日本であった一番ニュースって何ですかね？
今週。
君はあれですか、初めて東京 FM のスクールオブロック木曜日でメインサッカーを務めたことですか？先週エンディングで言ってましたもんね。
いや、はい、やってきました。
どうでした、初めてのメインサッカーっていうのは？
まあ、始まる前まではすごく緊張したんですよね、
うん、
念入りに、まあ、準備準備準備みたいな感じで、うん、ただ始まってからはすごく楽しくて、
うん、
で放送としてもすごい良かったんですよ。だから自分の中では成功したな、やったなっていう感じです。いいスタート切れました。
あ、そうだったんだ。
はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
私も聞いたんですけどね。
ありがとうございます
、うん、まあ、聞いてさ、最初、まあ、冒頭、ね、リスナーと電話つないで、
はい、
でちょっとオープニングトークあって、で1曲目流れるってなってさ、
はい、
でパーソナリティの方が、ね、その曲終わってから曲紹介パターンだったでしょ。
あ、はい、
今流れた曲はラトウインプスの叫べでしたっつってさ、でその叫べでしたって言った後にさ、パーソナリティの方がなんか苦笑いする声が聞こえてさ、
はい、
でもね、ここに Q シートっていうこの台本があるんですけれども、ここにはラトウインプスで叫びって書いてあるんですよね。だから間違えてるんですけど、これはなぜかっていうと、作家のジャーゲ先生っていうのが今週からメイン作家になりまして、テンパってんじゃないのって言って、その君台本ミスったでしょ。
致命的な。
何が念入りに準備して成功したんですか。俺も顔を真っ赤にして恥ずかしくて、そっとラジコの電源を落としたんですよね。もう聞けないよと。何よ、かっこいい声。いや、成功だったんですよね。あれの何か。
成功だったんですけどね。
パーソナリティの方たちが頑張って番組的に成功したにしろ、てめえは大事な1曲目 FM の曲のタイトルをミスってる時点で大失敗だバカ。恥ずかしかった、自分のことのように恥ずかしかった。顔真っ赤にしたよ。どうやったらラッドウィンプスの1曲目の曲のタイトル間違えられるの、しかも2文字しかない叫べって曲を叫びにできるの。あれ本当に間違えたの？
あれ本当に間違えて。
あれ何
で打ち合わせの時に、うん、これ間違えてますねってなって、あ、
打ち合わせの時点でもう分かってたんだ。
そうなんですよ。でその時にディレクターさんが、うん、あ、もうこれこのままいっちゃいましょう。
あ、そうなんだ。
これはもうミスなんで。
うん、そう、まあミスだね。
わかりました。
完璧なミス。
もう最悪ですね、名前で間違える。一番やったらダメな作
家で。2文字のうちの1文字間違えるって何。
しかもそのスクールオブロックって叫べって言って始まるじゃないですか、
うんうん、
それで叫びがかかってるっていう文脈なのに叫びって書いちゃってるっていう、もう最悪なミスです、う
ん、あれかな、予測変換とかで出たのかな、酒まで入れて。
その可能性が
なあ、あれ恐ろしく、
いや恐ろしいです。
今年一番恥ずかしかったかな。本当に冗談じゃなく
本当にね、やっぱり、
うん、一人で聞いてたけど、ね、本当顔真っ赤にした私。知り合いだと思われたくないと思って。
まあ最初ねマイナス100にしといて、そこからこう上げていけば、はい、上がって、ね、いい放送だなっていうところかもしれないですよ ね、 なんかね、
まあ、俺だったら100から始めて、そこからさらに上を目指すけどね。
それが間違いないと思います。
まあ、まあでも、まあ、無事にスタートされたということでおめでとうございます。
、はい、ありがとうございます。
私はね今週一番ねこうジメジメした中だけど明るいニュースだなと思ったのは、木曜日ですね、7月16日に関西将棋会館にて行われた第91期ヒューリック杯棋聖戦5番勝負第4局にて藤井聡太七段が渡辺棋聖に勝利して棋聖のタイトルを獲得したんですよ、
うん、
この17歳11ヶ月でのタイトル獲得は史上最年少なんですけどね、
うん、
あの藤井聡太さん私大好きでね、
はい、
将棋とかは全然わかんないね、私も空いた時間にちょっとネットとかでやるぐらいだから。だけどなんかこうめちゃめちゃかっこいいなと思うわけ。何がかっこいいって、なんかインタビューとかで聞いたこともない日本語使う時があるの。誰から聞いたのか知んないけど、おじいちゃんからなのかわかんないけど、すごいかっこいい日本語使う時があるのよ。まあ高校生だよ、だけどもう中学生の時点でなんか初めて聞く日本語をよくインタビューで使ってて、この子すごいなと思ったんだけど、この子なんて思わないね、この方すごいなと思ってたんだけど、そんな藤井聡太さんはこの第185回が配信されている2020年7月19日が18歳の誕生日なのよ。
あ、
おめでとうございます。
おめでとうございます。
君は将棋ってできるんですか？
一切できないです。
あ、そっか。
やったこともないです。
あ、本当？
はい。
じゃあ藤井聡太さんのその何がすごいかとか分かんないのか。
そうですね。なんか彼のなんか言動というか、
うん、
幼少期のなんかとかよく特集されてるのは聞いたことありますけど、どういうなんか、うん、はい、分かんないですね。どう技術がすごいのかとか。
あのさ、何なんだろうな、あの幼少期とかすぐ地元の人にアンケートするあの
あれ、よくないですよね、よくないですよねっていうの、いやメディアの人が言うのはあれですけど、
よくないっていうか面白くないんだよね。
そうなんですよね。
なんかよくわかんない、しかも全部同じようなことやってさ。
そうなんです、ね、
だけどその藤井聡太さんがそのタイトル取ったのはすごく嬉しくてね、私はその結構あの、はい、今将棋の中継ってネットですごくよくやってて、
はい、
それ見るの私好きなんだけど、そもそも将棋を好きになったきっかけは漫画だったの私はね、
うん、
あの高校生の時に海野千佳さんの「蜂蜜とクローバー」っていう漫画が連載されてて、
はい、
で私はこの「ハチクロ」が大好きだったの、 で、ハチクロが私が高校3年生の時、2006年の時に最終巻が発売されたのよ、終わったの、
うんうんうん、
で、この年ね映画も公開されて、ハチクロのね、うんうん、で主題歌はスピッツの魔法の言葉ですけど、これも私にとって精神曲スイッチを押す一曲ですけどね、
うんうん、
で2007年になって、私が大学入って大学1年生の時に海の近さんの新作が始まって、それが3月のライオンって漫画なので、この3月のライオンって漫画は将棋を題材にした漫画なのよ、
うん、
読んだことない？
ないですね。
あ、ないか。
よく周りからこう面白いっていう話は聞くんですけど、
あ、本当、
まだちょっと、はい、
3月のライオンものすごい面白いよ。主人公は桐山玲君っていう17歳の高校2年生なんだけど、
はい、
この桐山玲がプロ棋士なのよで早くに交通事故で、両親と妹を亡くして、今は月島の川沿いのマンションに一人暮らししてるの。でひょんなことがきっかけで橋向かいの三月町に住む三姉妹と仲良くなって、交流をするようになるところから一巻が始まるのねでこれびっくりしたのが、その連載始まってさ、ヤングアニマルで連載中なんだけど、
はい、
これ一番最初の1話読んだ時に、その私が入学した東京商船大学の横には相生橋っていう橋がかかってて、それを渡ると月島とか佃って町なんだけど、そこが舞台なの。だから私がその新生活を始めた場所が舞台になってて、この門前仲町の周りも漫画の中でよく出てくるのよ、公園とかが、扉絵とかでね。で私はその一巻が発売されたら、その単行本を持って月島とか佃とか門前仲町とか越中島を散歩するのが好きになるんだけど、
はい、
でそれもあってこの3月のライオンっていう漫画が好きになって、でだんだん将棋ってものに興味を持って、プロ棋士の対局の中継とかを見るようになるんだけどね。でもこれすごいなと思うのは、その2007年に連載開始してるから、この時まだ藤井聡太さんは5歳なんだよね。
はい。
でその桐山玲さんっていうのは、その中学生でプロ棋士になったっていう設定で、
はい、
でも天才棋士っていう設定なわけ。
なるほど。
だけどもう藤井聡太さんが現実の世界それ超えちゃってるんだよねそれがすごいなって思うんだけど漫画よりもすごいってさでさ、で今まではその藤井聡太さんのことを藤井聡太七段って呼んでたわけ、
はい、
だけどこれからは藤井聡太棋聖とか藤井棋聖って呼ぶのが正式な呼称になるわけよでもこれがなんでこう呼ぶのかっていうのを知っておくと、これからより藤井聡太さんの活躍とかニュースを目にした時楽しくなると思うんだよね、
うんうん、
だからこれなんでこの藤井聡太棋聖、藤井棋聖って呼ぶようになったのかっていうのを今回お話ししたいなと思ったのよ、
はい、
特に君みたいにあんまり将棋に興味ない人でもおそらくこれから藤井さんの活躍っていうのは目に留まることが多いと思うからね、うん、そうなることを私は願ってるんだけれども、うん、あの将棋のプロってそもそも何ですかね。
将棋のプロ、なんかあのあれですよね、試験みたいなのは、
うんうん、
何回かの対決でみたいなの、
うんうん、
で合格したら人たちみたいな感じのイメージです僕は。
うわ超いいね、超曖昧放送作家とは思えない
多分ね、こういうアコラ事項たくさんいると思うんですよ ね、
今回ね。なるほどね、代表してくださったらねありがとうね。あの、はい、将棋のプロっていうのはプロ野球選手とかプロサッカー選手と同じように、ほらプロ野球選手とかはそのプロチームに所属したらプロ野球選手なわけじゃない、給料もらってさ、
はい、
だから将棋のプロ団体に所属しているプレイヤーのことを将棋のプロって呼ぶの、
はい、
でプロには棋士と女流棋士の2種類がある、
はい、
で将棋のプロすなわち棋士になるには男女関係ないのですが、将棋を指す人っていうのは昔から圧倒的に男性が多くて、かつ将棋の強さ棋力も男性の方が高かったのよ。そこで将棋を広く女性にも普及させるために、女性のためのプロ制度女流棋士っていうのが作られたの。
なるほど。
だから将棋のプロっていうと棋士と女流棋士の2種類があるのよね。じゃあプロ棋士になるにはどうすればいいっ ていうと、さっきかさちゃんも言ってくれたけど、
はい、
まずプロ棋士になるためには圧倒的な将棋の実力が必要なわけで、その実力を証明しなくてはいけないのよね、
うん、
だから一般的にはプロ養成機関の新進棋士奨励会っていうところに入会して、その中で試合に勝って昇段を重ねて4段に昇格するとプロ棋士になれる、
うんうんうん、
基本的に奨励会に入った時は6級からスタートするのね、うん、で6級からスタートして同じレベルの奨励会員と対局を重ねていって高い勝率を維持すれば5級に上がって4級に上がって3級に上がって2級に上がって1級に上がって初段に上がって2段に上がって3段に上がるの、
うん、
で3段に上がると最終関門である3段リーグっていうところに所属して、その3段リーグの中で上位に入ることができれば4段に上がって、
うん、
4段に上がればそれがプロ入りってことになるんです、
うん、
でプロ棋士の名前の呼び方は正式な場では名前の後ろに段位をつけて呼ぶのが一般的なの、
うん、
だからもしかさちゃんが奨励会に入って6級からスタートして5、4、3、2、1、初段2段3段つって、で3段リーグを勝ち進んでいったとして、で4段に上がったらかさちゃんはプロになるわけだけれども、うん、そしたら私は君のことを笠倉4段って呼ぶの。
はい、
めちゃめちゃかっこよくない、この段位で呼ぶの。
そうですね、確かに
笠倉4段
いや気持ちいいですね、うん、
で
笠倉4段
そっからまた段を重ねていくわけよ、笠倉4段はさ、
はい、
で、条件を満たすと段位が上がってって5段6段7段8段9段で最高が9段なのプロ棋士はね、うんうんうん、だからニュースとかでその解説されてる人とかのお名前が出た時に佐藤九段とか出てたら、この人めちゃめちゃ強いんだなって思っていいってこと、うんうんうん、ただその人が今トップで活躍してるかっていうと必ずしもそうじゃなくて、佐藤九段がね、うん、っていうのも九段になってからめちゃめちゃ負けたとしてもこの段位ってのは下がらないの、
うんうんうん、
だから一度かさちゃんが例えば4段から5段になったら、はい、4段に戻ることはないのよ。
へー、
だから今9段でバリバリにやってる人と9段ですごく負けが続いてる人、両方とも9段なわけ。
なるほど。
だから笠倉4段が佐藤9段に勝てないかっつうと必ずしもそういうわけじゃないのよね、
うんうんうん、
だから藤井聡太さんのデビュー戦は藤井4段対加藤一二三九段なの。
うんうんうんうん、
でそれに藤井聡太さんは勝利して、そこから前人未到の29連勝を達成するんだけどね、うん、だから段位っていうのはそういうもんなんですよね。基本的にその段位を名前の後につけて呼ぶって、笠倉四段、
うん、
佐藤九段、
はい、
でプロになった笠倉四段はこれから公式戦を戦っていくことになります。頑張ってください。はい、
頑張ります。
その公式戦の中で特に格式高いのがタイトル戦って呼ばれるものなんですね。
はい、
このタイトル戦現在は8つのタイトルがあって、
はい、
竜王戦、名人戦、叡王戦、王位戦、王座戦、棋王戦、王将戦、棋聖戦っていう8つのタイトルがあります。
はい、
でさっき棋士の名前の呼び方は名前の後ろに段位をつけて呼ぶことが一般的って言いましたけれども、うん、タイトルを獲得した棋士は段位の代わりにそのタイトルが正式な肩書きになるんです。
はい、
つまり笠倉さんが竜王戦を戦ってタイトルを取ったとしたら、
はい、
笠倉四段じゃなくて笠倉竜王って呼ばれるようになるんです。
あ、強そう。
めちゃめちゃ強そう。こうなると笠倉って名字超かっこいいね。
そうですね、ちょっと、うん、将棋に向いてる感じですね。
矢倉、うん、っぽいちょっと文字構えもあるしいい、ね、笠倉竜王超かっこいいでこの8つのタイトルがあるわけだけれども、
はい、
将棋界を最も代表するタイトルが名人なんですね、
うん、
それだけに名人になるハードルっていうのはとてつもなく高いんです、
うん、
ちなみに藤井聡太さんは小学生の時に書いた文集に将来の夢は名人を越すことって書いてるんですよ。
わ
だもちろん藤井聡太さんも名人を目指してるわけですよね、
はい、
じゃあこのまま誰にも負けなかったとして今年とか来年に藤井聡太さんが名人になる確率って何パーセントぐらいあると思いますか、もう誰にも負けなかったとして、
負けなかったとしてですね、
勝率 100%、
もう結構それはもう 80% ぐらいあるんじゃないですか、今のこの調子だったら 高いんじゃないですか。すごく
正解は確率は 0% なんですよ。
え、
絶対に藤井聡太さんは、
はい、
今年もしくは来年とかにどんだけ強かったとしても名人にはなれないの。
え、
っていうのは名人に挑むにはその予選にあたる順位戦っていうのを勝ち上がっていかなければならなくて、
はい、
この順位戦っていうのは1年間かけて行われるピラミッド式のリーグ戦なの。
はあ、なるほど。
で、頭の中でピラミッドを想像していただいて、
はい、
上から A 級で、次が B級1組、その下が B級2組、その下が C級1組、その下が C級2組って全部で5つに分かれてるんだよね、リーグ戦が。
うーん、
で、プロになったばっかの笠倉四段はまず C 級2組からスタートするんだけど、
はい、
1年間戦って上位に入ると上の組に上がれるの。だから C 級1組に上がれるんだよね。で、次の年にまた上位に入ったら次は B 級2組になれる。
はいはいはい。
で、また1年戦って上位に入ってやっと B 級1組に入って、で、そこで上になったら A 級に入って、
はい、
で A 級の中で1番になることができたらやっと名人に挑戦ができるの。だから1年に1個ずつしか上がれないから、藤井聡太さんがどれだけ強かったとしてもすぐに名人になることはできないのよ。
なるほど。
それくらい名人になるっていうのは大変なの。
はいはいはい。
もちろんこんな順当にトントントンって上がれるわけじゃなくて、負けが今度は下がるわけだしね、
はい、
そう思ったらこの名人になるっていうのはとてつもなく大変なことなのよ、
はい、
だからどんなに早くたって5年かかるわけ、まず C 級2組から。そっからめちゃめちゃもうトントン拍子に行ったとしても5年はかかるんですね、
はい、
で C 級2組は50名前後いるんだけど、そっから40名程度になって、25名程度になって、13名になって、で A 級は定員が10名なわけで、その10人の中で1位になってやっと名人に挑戦できるのよ。
はあ。
だからこのまず A 級に入って、そして名人戦に挑んで、そして勝って名人になるっていうのが藤井聡太さんのものすごく大きな目標の一つではあると思うんだよね。でさっき8つタイトルがあるって言ったけれども、最も長い歴史があるのが、はい、この名人戦っていうタイトルで、作られたのは1935年で、その名人戦の次に長く続いているのは竜王戦っていうタイトルで、スタートしたのは1988年、はい、でこの名人戦と竜王戦っていうのが8つのタイトルの中でも別格とされていて、この竜王戦の最大の特徴は将棋界最高の賞金が用意されていることなんですね。7番勝負の勝者は4320万円の優勝賞金が贈られるんです、で敗者にも1620万円の賞金が贈られるんですね。
は
い。でさっき言った通り、名人戦っていうのは順位戦を一つずつ昇級して A 級で優勝しなければタイトルに挑戦できないけれども、竜王戦っていうのは予選からすべてトーナメント方式なので、勝ち進めばデビューしたばっかりの4段の笠倉さんでも竜王を獲得するチャンスはあるんです。
なるほど。
でこの賞金額の高さもあって竜王ドリームって呼ばれてるんだって。
はい。
じゃあそんな高い賞金はどっから出てるのっつうと、多くのプロ競技と同じく将棋界にもスポンサーがついていて、その将棋界のスポンサーの多くは新聞社が担ってるんですね。
なるほど。
竜王戦の主催者は読売新聞社、名人戦は毎日新聞と朝日新聞社、今回、藤井さんが獲得した棋聖戦のスポンサーは産経新聞社、で最近では新聞社だけじゃなくて他の業種の企業が協賛としてスポンサーになることも多くて、今回藤井聡太さんが戦った棋聖戦の正式名称はヒューリック杯棋聖戦っていうんですね。
なるほど。
だからインタビューの様子とか見ると、後ろにこうねボードがあるんだけど、 はい、そこをよく見ると産経新聞とヒューリックって書かれてますから、
うんうん、
青と白のしましまの中にね、はい、だからこうやってスポンサーがつくことで、プロ棋士は生計を立ててるわけですよね、
うんうん、
じゃあですよ、今将棋のプロの世界の基礎知識のほんの一部を紹介しましたけれど、こうなるともっとより深く知りたいですよね、
はい、
藤井聡太さんの生まれがどうとかなんてどうでもいいんですよ、もっと深く聡太のことを理解したいわけですから、こっちはそんな生半可なストーカーじゃないんですから、もっと聡太がどういう世界でこれから戦っていくかって、あ、ごめんなさい、失礼ですね、藤井棋聖がこれからごめんごめん、私のちょっと素が出てしまいました、聡太って言
われて初めて聞きました、聡太って呼んでる人、
ごめんごめん、私が個人ではソータって呼んでることがバレてしまいましたけど藤井棋聖が、失礼しました、今のは私が悪いね、藤井棋聖が戦っていく、この将棋っていうのは何なのかっていうのを知りたいじゃないですか、
そうですね、はい、
うん、そんなことなさそうですね
いや今ちょっと熱量がすごくて
ごめんごめん、じゃあさ、将棋っていつ頃できたんですかね、
でも戦前からあるんじゃないですか、将棋なんていうのは、うん、
まあそりゃそうだ、
もっと
ここ100年の歴史なわけないだ
ろ江戸とか、
将棋と似たようなゲームっていうのは世界中にあるわけ、こういうボードゲームはさ、
そうですよね、ボード系のありますよね、う
ん、でこのそれらの原型っていうのは古代インドで生まれたチャトランガっていうボードゲームが原型だって言われてるんだよね、
はい、
で元々は戦争好きの王様を止めるために僧侶が戦争を模したボードゲームを作って、それを王様に献上したのが始まりって言われてるの、
うん、
要はもう王様があまりに戦争好き で戦争ばっかりやっちゃうとね、うん、もう平和にならないから、じゃあ王様このボードゲームやってくださいっつって、この戦いのボードゲーム面白いですよっつって生まれたのがチャトランガ、
はい、
そのチャトランガが西洋に伝わってできたのがチェス、中国に伝わってできたのがシャンチ、朝鮮半島に伝わってできたのがチャンギ、タイに伝わってできたのがマークルック、そして日本に伝わってできたのが将棋なわけですね。
なるほど。
じゃあさ、将棋とチェスの一番大きな違いって何ですかね。チェスもやったことないですか。
ないんですよ。
なあ、ちょっとさ、よく考えてみてよ、チェスと将棋って何が違いそうですか。
でも役のあれじゃないですか、あの役割みたいなのあるじゃないですか、
うん、
それの、
うんうん、
そこのなんか数とかも全然違うような気がしますけどね、なんか、
うーん、そうだね、でもそこが一番大きなあれじゃないかなまあ難しいわ、やったことなきゃ分かんないんだね、やっぱり。
そうですね、
お父さんがさ一緒にやろうとか言わなかった。
それがなくて、なんか僕ボードゲームとかがすごい、だからあの馴染みがないというか苦手というか、だからすごい、まあ、今回とか勉強になるなっていうのと、あとそういう思い出がなかったから最近オセロを買って娘としてます。
ああ、そう、オセロいいね、はい、
ボードゲームの思い出がなかったんで、なんかそれちゃんとやりたいなって思い始めてます。
あのね先月任天堂スイッチで発売された、
はい、
世界のボード大全っていうゲームがあるんだよ、3000ぐらいのやつなんだけど、それは世界中のボードゲームが遊べるの、
は
い、もちろんオセロとか将棋も入ってるけど、
はい、
昔々に作られたようなボードゲームもその中に入ってて、でネットを通じて世界中の人と戦えたりするの。私も古代ローマで作られたゲームとか今そのボードゲームやったりしてんだけど、
はい、
すごく面白いですよ、ボードゲームやっぱね、私はほら一緒にやる人がいないからさ、ネットに頼らざる人いない。まあ君は別にいいよね、娘いるから普通のねオセロやってればいいじゃん、こっちは世界中の人とやってるから悲しくないけどね、全然。
いや
で、あの、なんだ、何の話してたっけ。あ、やばい、俺の思考が停止してしまって、いやトークができない。
いや
助けてください、助けてください。
いや、急に誰か来たら怖いです
そ そう、チェスと将棋の違いか。だから私はさ、そのよく親父と将棋やってたんだよね、ちっちゃい頃。で中学生に入って初めて親父に勝てた時の喜び今でも覚えてるけどね。お父さんにこの脳みそで勝ったって思った時すごい嬉しかったね。でも今思うと、わざと負けてくれたんだよ。
まあそうか、そうですよね、うん、
あの羽生さんの本とか見ててさ、で、はい、子供に将棋好きになってもらうにはどうすればいいですかっていう質問に羽生さんは負けてあげてくださいって答えてるんだよね。やっぱ勝つっていうのが一番やっぱ好きになるきっかけだけど、負けるって難しいんだよ。わざと負けたっていうのが相手に分かったらさ、子供拗ねちゃうから。
そうなんですよ、ね、
ああ手加減しやがってっつって下手すりゃやめちゃうからさ、バカにされたと思って、
はい、
だからちょうどよく負けるっていうのはめちゃめちゃ難しかったと思うんだよね。だから私も初めて、お父さんに勝った時ギリギリで勝ったって思い出があるんだよ。
なるほど。
負けそうになったけどそこから形勢逆転して、罪まで持ってったっていう
一番いい勝ち方ですよね、勝った方からするとね。
そうだから今でも思い出に残ってるけど、今思い返せばあれは父さんが絶妙な加減で負けてくれてたんだなって思うね。
絶妙ですよね、一回こう、う
ん、そうそうそうそうっていうのがあるんだけどさ。で私は将棋小さい頃から、まあ、遊び程度で好きだったけど、でチェスはやったことなくて、チェスはね、うん、ここ 4,5 年でやり始めたんだけど、やっぱ一番大きな違いは、取った相手の駒を再び自分の駒として再使用できるかできないかだね。
あーなるほど。
将棋は相手の例えば桂馬を取ったらその桂馬を自分の駒として使うことができるのよ、
はい、
だけどチェスは相手の駒取ったらそれはもう使えない。
なるほど。
それが将棋と他のゲームの違うところ。この持ち駒ルールっていうのはあらゆる将棋のようなボードゲームの中で日本の将棋にしかないものなんだって。だから世界のボードゲーム大全やってもこういうゲームはないね。取った相手の駒を自分の駒として使うっていうのは。じゃあこの将棋がいつ頃から日本で遊ばれるようになったかというと、少なくとも平安時代には存在していたことが判明してるんですね。
へ
ー。つまり1000年前ぐらいですね。だからすごいなと思うのは、そんなに昔からあって未だに必勝法が見つかってないのがすごいですよね。
確かに、はい、
未だに新しい手が見つかったりしますから。もともとは貴族とか僧侶、裕福な商人など身分の高い人々の遊びだったんだって、
うん、
で当時の貴族やお坊さんの日記には将棋で楽しんで遊んでいる様子っていうのが書き残されているんですよね、
うん、
じゃあ一方庶民はどうだったかっつうと、庶民には広がらなかったんだって、うん、っていうのは庶民はそんな遊んでるいられるほど生活に余裕がないし、当時の将棋のルールってで現在のルールとちょっと違ってもっと複雑だったんだってさ、
うん、
そんな将棋がどんどん遊びやすいようにルールが改良されていって今の形になったのは戦国時代、だから今から約500年前ぐらいですね、うん、で街中でも将棋が流行するようになってたくさんの人が対局を楽しむようになったんだってさ、
うん、
そんな中出てきたのが町人の大橋宗慶さんっていう方。
はい、
でこの大橋宗慶さんがとにかく強かったんだってさ、
うん、
で30代後半から40代前半の時に有名になったらしいんだけれども、はい、あまりに強いので将棋好きの当時の有力者たちの宴に招かれて腕前を披露したり指導をしてたんだって、
うん、
でこの宗慶さん織田信長からお主は誠に桂馬の使い方がうまいのと褒められたので宗教の宗に桂馬って書いて宗慶って名乗るようになったなんてエピソードもあるんですね。
なるほど。
これはおそらく創作なんじゃないかって言われてんだけどこのエピソードはね。でもそんな話ができるぐらいこの大橋宗慶さんって人はすごい強かった。戦国時代においてね。でさ、やがて戦国時代が終わって徳川の世に移るじゃないですか、
はい、
で徳川家康さんっていう方は将棋と囲碁が大好きだったんだって。
へー。
で幕府は1612年高い実力を持つ将棋指しと囲碁打ち8人に毎年俸禄を与えるようになった、つまり給料を与えるようになったんだって。でその中に大橋宗桂さんも入ってたのよ。これが何を指すかっていうと、
はい、
将棋が幕府公認のボードゲームになったってことです。
は
い、今で言えばフォートナイトが国会で認められて国公認のゲームになったようなもんですよ。
それはすごいことです、
ね、フォートナイトやってて国からお金が出るようになる。
はいはいはい、
つまり国が棋士のスポンサーになってくれたってことじゃない、将棋のこの大橋宗桂さんっていう方がそのプロ棋士の始まりなんですよね。お金をもらって将棋を打つようになるっていう。
なるほどなるほど。
だから将棋連盟はこの1612年を初代名人大橋宗桂が誕生した年ってしてるんですねでプロが活躍すればアマチュアにも広がっていって、宗桂名人の誕生をきっかけに大橋門下に入る弟子も増えていき、江戸時代の将棋はさらに発展していったんですねこれはもう現代と一緒ですよね。藤井聡太さんが活躍して今将棋をやる人が増えてるわけですから、
はい、
それは江戸時代でも一緒で、プロ棋士が活躍するとアマチュアにも広がっていってもっと強くなりたいっていう人が大橋さんの弟子になっていったわけですね、
うん、
でちなみに1612年にその宗桂名人が誕生してさ、でその400年後の2012年には将棋名人誕生400年記念としてイベントがたくさん行われたんだって。でその中で現在まで続く将棋界の基礎を作ってくれた徳川家康さんありがとうってことで、将棋連盟から家康に10段が贈られたんだって。
10段、
あのさっき言った通りその将棋には9段までしかないわけ。
はいはいはい、
だけど家康は10段なんだだからこの異例ともいえる段位を贈られるぐらい家康っていうのは将棋にとって重要な人物なんですよ。
なるほど。
家康さんがこの制度を作ってくれたおかげで今まで続いてるって現在の将棋連盟も認めるぐらいありがとうって思うぐらい、家康っていうのは将棋とか囲碁においてすごく大事な人なんだよね。
うーん、
家康は10段。
10段
すごいよね。どんだけ強い棋士でも現代では9段までしかいないのに家康は10段なんだよ、うん
う
ん、
なるほど。
すごいよな家康。私も家康も大好きだからさ嬉しくなっちゃう。でもこんなの知らなかったな。で、この初代名人の大橋宗桂さんはこのように将棋の歴史に名を残して1634年に亡くなるんですね。でその宗桂さんの後を継いだのは長男の大橋宗子さん。でこの宗子さんが2代目の名人、二世名人になるんです。つまり名人をお父さんから継いだんですね。
へ
え。だ名人の家元制世襲制ってのが始まったの。この先11世名人までの250年以上だから、つまり徳川幕府が崩壊するまでこの大橋家の親戚の中でのみ名人が出されることになるのよ。
へえ。
現代はさっき言った通りその強い人がリーグ戦勝ち上がって名人と戦って勝った方が名人になる、要は実力制を取ってるわけだけれども、はい、この時は家元制だったんですね。
へ
え。まずこの2代目の宗子さんが継いだ大橋本家、そしてその弟が作った大橋分家、そして宗子の娘婿だった伊藤宗観さんを初代とする伊藤家、この御三家からのみ名人が出たんです。
へ、
つまりどれほど強くたって大橋家の人間じゃなきゃ名人にはなれなかったんですよ。
はい。逆に言うとそこに御三家に生まれた人はプレッシャーですよね。絶対強くならないとっていう。あ、でもそんなことないのか。
いや、
強くなくてもも
ちろんそうよ。その御三家のね、その当時の今名人なんて言ったらやっぱ
プレッシャーが。
そう、そんな中で名人より強い男が江戸末期に出てきた。
ほう。
それは天野宗歩さんっていう人。
はい、
この人が江戸末期に現れるんですよ。えらく将棋の強い男が。当時は段位は一番強くて7段だったんだって、
はい、
だけどこの天野宗歩さんはあまりの強さに天野宗歩の実力は13段だなって周りから言われるようにな
るいやそんななんか
めちゃめちゃかっこよくない？そう、そのくらいこの天野宗歩さんっていう方は強かったんだってさ、はい、 どんだけ強く立って、だから天野総方7段なわけだけれども、はい、周りから天野総方は実力13段って言われるんだ。
ほぼ倍ぐらいです。
そう、めちゃめちゃかっこよくない？家康ですら10段なんだよ。
そうですよね、それさえ超える
ね。将棋のさ、この制度の基礎を作った家康さんですら10段なのに、この天野総方の強さは実力13段って周りから言われるわけで、もちろん名人に、ね、なりたいって思っただろうけれども、御三家の人間じゃないので、天野総方は7段止まりで、幕末の1859年に44歳の若さで亡くなるんですね。
うん、
だけどさ、この将棋のすごいのは、野球にはさ、スコアブックって言ってさ、誰がどうヒット打ってどう点入ったっていう、
はい、
こう紙、記録に残す紙があるけど、将棋にもそういうのがあって、それを棋譜っていうのね。誰がどう打って、その後誰が何どういう手を打ったかっていうのを、こう3五金とかこういろいろ残ってるわけで、それを読めば当時の戦いが現代に蘇るわけじゃない、
はい、
だから当時のこの、ね、初代名人の大橋宗桂さんの棋譜とかも現代に残ってるんだって。でそれをさ、順番に置いていくとさ、息遣いとかが聞こえてくるらしいんだよ。将棋わかる人からするとさ、私にはわかんないよ。だけどこの幕末に亡くなった実力13段天野総方の棋譜は現代にも残っていて、あの羽生善治さんをして史上最強棋士の一人として、この天野総方の名前を挙げるぐらいなんです。だからこの棋譜を見て、この天野総方ってのはめちゃめちゃ強いねってなるわけ。亡くなった後に天野総方の棋譜っていうのはまとめられて出版とかされるんだけれども、明治以降の将棋界でも高く評価されて、やがて総方は棋聖、将棋の聖人、聖なるって書いてある、聖人と書いて棋聖って呼ばれるようになるの。そんな幕末最強天野総方が由来となってできたのが棋聖戦で、そのタイトルを2020年今回獲得したのが藤井聡太さん、
はあ、
そして藤井聡太さんはこれから藤井棋聖って呼ばれるようになる。これが棋聖って呼ばれるゆえんなんですね。
なるほど。
だからこれからニュースとか見ててね、藤井聡太さんの話題が出るときにはおそらく藤井棋聖って呼ばれることになるけれども、この棋聖っていうのは何かっていうと、江戸末期に出てきためちゃめちゃ強かった実力13段って呼ばれた天野総方さんっていう人が元になってるんだなって思うと、ね、当時名人よりも強いって言われたけれども、御三家の人間じゃないので7段止まりだった。その天野総方さんが元となってできた棋聖戦を取って、この、ね、最年少でタイトルを取った藤井聡太っていう人が、もしかしたらその藤井さんの夢である名人を超えるって時が来るかもしれない。そんな藤井聡太が取った一番最初のタイトルは棋聖なんだよっていうのは覚えておくと、今後ずっと面白いんじゃないかなって思います。
うわー、なんかすごいロマンを感じますね。
そうだろ、ロマンだよな、私も思う。ロマンが
あれですよね、藤井聡太、棋聖の棋譜も残るんですよね、
うん、もちろんもうずっと残る。
それがやっぱすごいですね。
あのね、私もそのまあ、あの中継とか見ててさ、それが何がすごいか分かんないわけ、
はいはい、
だけどさ、そのネット中継で面白いのはその、はい、書き込みができるの、コメントのね。
あ、
で、はい、私は分かんないからコメントとか書き込まないけど、
はい、
その藤井聡太さんがこう一手バンって打つじゃない、
はい、
あの試合の終盤になって、そうすると一回そのコメント欄がピッちょっと止まるわけ、はい、うんっつって、はい、でその盤面解説をしてるプロの棋士の方とかもうんって一回止まるの、はい、でちょっとしてから、はい、おいおいおい、これもしかしてやばい手なんじゃねっつって、そのコメント欄がいっぱいになるんだよね。だからその将棋好きの人たちが最初気づかないんで、あまりのすごいって、それを見るのがすごい面白いんだよね。
うわ
だから一回中継見てみるといい。
そうですね、すごい見てみたくなりました、ね、
行ってみればさ、ずっと座ってるだけなわけじゃない。だけどさ、
そうですよ、ね、
はい、もう終わった時にはもうシワシワのおじいちゃんみたいになるの、二人とも。
はい、
もうだからもう気力体力どっちも使うんだよね、この将棋の戦いっていうのはさ。で、私が中継見てて一番好きなのは、その例えば私とカサちゃんが対局したとして試合終わるじゃない、はい、プロ同士でね、はい、で終わったら感想戦っていうのを行うの。
はい、
その感想戦っていうのは何かっつうと、お互いここの手良かったですねとか、ここ悪かったですねとか、うんうん、ここどうやって打てば良かったですかねってこう復習みたいなことをするんだけど、
はい、
それはだからこう一回さ詰むわけじゃない、試合
がね、はい、
詰むか先に参ったっていうかで、終わった後に駒をこう一回戻すの全部、
はい、
戻した後に最初から全部こうやり直していくの。
はい、
そんなことできる？要は全部覚えてる。
そうですよね、そもそも
だって試合によっては何日間かに渡ったりするわけよ、はい、2日間とかに分けて、はい、でもその一番最初から全部覚えてる。
それが
だって娘とさ、オセロやってさ、一番最初にさ、はい、じゃあ5歳そっち打ったよね、僕その後打ったねとか、終わった後に言えないじゃない。
絶対無理です。
だけど将棋のプロはそれができるんで、
すごい、
もう超人なわけ。そのね、超人ぶりを見るのが好きなんで、だってもう試合終わってもクタクタなんだけど、その感想戦こうやってやるわけだから。
そうですよね、うん、すぐ帰りたいですよね。
そ
んな戦いしたら、
その羽生さんがその新人棋士としてさ、はい、天才って言われて、はい、4段に上がってで、はい、九段とかのその大御所の棋士と戦った時にね、で、はい、ある対局で1時ぐらいまでかかっちゃったんって夜の、
はい、
で1時に終わったんだけど、
はい、
そっからもうさ、大御所の棋士で負けるわけ、羽生さんにね、
はい、
だけどもう嬉しくてしょうがないわけ、もう新たな才能を目の前にさ、こんな打ち方もあるんだ、将棋ってこんな世界が広がってるんだなっつって、感想戦で朝8時ぐらいまで、はい、いやもうその掃除のおばちゃんが来るまで、ずっと続けてて、でも羽生さんからしたらさ、はい、まだだって、15、6歳とかなのかな、
はい、
中学生棋士とかだったわけだからね、はい、がさ、その大人に言えないじゃない。
そうですよね、う
ん、だからさ、感想戦付き合ってたわけ、そのおじさんのさ、
はい、
喜びにさ、したらその掃除あ翌朝、ね、出勤してきたおばさんに早く帰りなさい、あんたたち何やってんのって怒られたっていう伝説とかが残ってたけど、そうだから将棋ってなんかそういろんなのが残ってんだよね。で楽しみはその私みたいにその言っていいっていうか、どういう意味を持ったってわからない人でも楽しめるのがいろいろあって、それこそ、
はい、
藤井聡太さんの話題でよく出るのは、お昼ご飯何食べたとかね、
はい、
うん、あれもなんかそんな取り上げなくていいじゃんって思うぐらいやるけどでもその棋士の人が何食べるっていうのはやっぱ面白いなって思うのは、うん、あの昔は対局の途中でお昼休憩があった時に、その将棋会館の周りにはご飯屋さんがいくつかあるから食べに外に出てたんだって。だけど今その AI が発達して、はい、その携帯とかでさ、その休憩の間に次は何やったらいいって調べちゃうといけないから、今外出はできないんだって、うん、だからその外からデリバリーしてもらってあそこで食べてるんですね。
なるほど。
そうでやっぱさ、頭をものすごい使うスポーツ競技だから、
はい、
あの対局中に糖分が必要になって、
はい、
だからバナナを食べる人もたくさんいるし、棋士の方によってはケーキとかをもう何個も対局中に食べる人もいるの、
うんうん、
でそれを見るとすごく直接糖分取ってんなと思って、なんか面白いなって思ったりする。そんな楽しみ方もあるから、もし藤井聡太さんとかのニュースを見て興味持った方はネットとかでいろいろ見られたりしますのでね、中継が、うん、それを見てみるのもいいんじゃないかなって。であとはもうね、まあ、これ後々聞いてる人もいるだろうけれども、この今週聞く人は心の中で聡太誕生日おめでとうって思うといいんじゃないかなって思いますね。
愛知県ラジオネーム772さんからいただいた細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする方法。 お父さん、クヌギの木に蜂蜜を塗っておいたから、明日の朝日の出頃にクワガタを取りに行こうよ。細身のシャイボーイのアコースティックラディオ。つれづれなるままにアコラジライ。つれづれなるままにアコラジライフ。このコーナーではアコラジッコからいただいた日々の生活にまつわるお便りやふと疑問に思ったことなどを紹介いたします。笠倉さん、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
今週のメッセージテーマは、私の青春曲スイッチこれで入りますでしたが、笠倉さん、改めて青春曲スイッチあと何で入りますかね。
そうですね、前はポルノの無限とか、
うん、おっしゃってました
けどね。
私もね、考えてみたんだけど、その中学3年生の時にラジオ聞き始めて、 FM 横浜で、はい、で、はい、FM 横浜は毎年夏のキャンペーンみたいなのやってて、でその私がラジオ聞き始めた2003年の FM 横浜夏のキャンペーンのテーマソングがケツメイシの夏の思い出だったの。
あ、
これ聞くとやっぱ当時に戻っちゃうんだよね。
はいはいはい、わかります。夏の思い出も、
夏の思い出っていう曲はすごい、今週久しぶりに聴いてみたけど中3に戻ったね、ギュンと思ってそんな青春曲スイッチを入れてくれる曲送ってきていただいております。1通目こちら、岐阜県ラジオネームなたせっちさんからいただきました。みなみなさま、シャイシャイ
シャイ、
私の青春曲スイッチが入る曲はオゾンの恋のマイアヒです。ノマノマイエーといただきました。
懐かしい、
ノマノマイエーなんて私口に出したの初めてだな、これノマノマノマイエーでしょ。
はい、そうです。
ヘイスタマウスティンノスタリーウェイハムテイスホーティンファイエーでしょ
いやー、懐かしい。
これさ、今週その、いただいたメールのやつ全部調べたんだよねYouTube とかでさ、はい、でやっぱ思い出して、なんか映像ついてたんだよね、2チャンネルかなんかのキャラクターのさ、
はい、あ、そうなんですよね、うん、空耳っぽい感じでこういじったりとか、うんうん、当時フラッシュとかがね、
あ、フラッシュ、うわ、
ネット文化に相性が良かった曲ですね。
で、私ネット疎くて知らなくて、はい、クラス高校生の時だと思うんだけど、クラスでなんか、はい、携帯にそのフラッシュで持ってきてる人、
はい、
とかがなんか再生したりしてて、
はい、
うるせえと思ってたね、なんだこの曲と思ってで後にミュージックステーションかなんかでその来日して、はい、その日本で流行ってるってことで、でそれ見て、はい、あ、これかと思ったんだよね。
はい、
ノーマノーマノーマエーって懐かしいですね。いいですね。
懐かしい。
続きましてこちら、ラジオネームはやっちさんからいただきました。皆さん、シャイシャイシャイシャイ
シャイシャイ。
現在38歳の僕の青春曲スイッチは、中学の時に知ってしまったグリーンデイのバスケットケースです。当時近所に柄の悪いヤンキー様がお集まりになられるラーメン屋さんがあり、好奇心旺盛な僕は深夜に家を抜け出してラーメン目的に通っていたのですが、そんなある日、気さくで優しく柄の悪いラーメン屋のマスターが、とにかくめちゃめちゃかっこいいからと貸してくれたのが、ランシド・オフスプリング・グリーンデーというバンドのアルバムです。うわ、衝撃でした、ショックでした。今までの全ての概念を変えられたような、漫画じゃないけど僕の中の世界が変わり、見るもの全てが違って見える感覚を食らったのです。当時の若き日の熱い熱量を文字数にすると軽くハリーポッター全巻を超える量になるので割愛しますが、
相当だな
これらのアルバムを聞くと青春ど真ん中ぶち上げスイッチが入ります。お酒飲んでたら泣いちゃいますといただきました。あ、いいですね。でそんな中で1曲選んでくださったのがグリーンデのバスケットケース。
バスケットケースっておそらく30代でギター触ったことある方なら全員弾けるんですよね。
そういう曲なんですね。
バスケットケース聞いたことないですか？
僕わからないかもしれないです。
20代じゃわかんないんだ。
はい。
いやぶち上がれぶち上がり青春曲スイッチいいですね続きましてこちらラジオネームアマシッタさん、今週のテーマですが、私はメシュガーのミレニアムシアナイドクライストが青春曲スイッチです。昔からの友人がメタル好きで、その人に教えてもらって好きになったと。で、初来日の時はライブハウスのあった心斎橋周辺をテンションが上がって白目を向きながら歩いていったのがいい思い出ですって書いてあって、このメシュガーのミレニアムシアナイドクライストって曲を私知らなくて、
はい、
で私も悪いとこだよね、アマシットさんのことを疑ってまたこれネタなんじゃないかなと思ってさ、
はい、なんかネタっぽい感じですもん
ね。9割ネタだと思って調べたらあったね、はい、ああちゃんとあったと思ってごめんなさい疑ってしまって反省しました。ありがとうございます。続きましてこちらラジオネーム魔法の耳さん、埼玉県の方からいただきました。女性の方ですね。シャイさん、笠倉さん、こんにちは。こんにちは。
こんにちは。
シャイさんも笠倉さんも知らないかもしれませんが、私が中学生の時は小室哲哉全盛期、中でも私が好きだったのはグローブでした。どこから好きになったかといえばデパーチャーズからですかね。この曲からグローブの曲を聴くようになり、数少ないお小遣いの中から CD を買ったりしていました。今でもグローブの曲を聴くと中学生の頃を思い出しますといただきました。小室哲哉さん TK の曲。今週2日前ぐらいのニュースで小室哲哉さんが乃木坂46の曲で復帰するっていうニュースありましたよね。多分だから、ね、魔法の耳さんそのニュース聞いたらぶち上がったんじゃないですか。
そうですね、
乃木坂の曲も聞いてみたいですけどね、
はい。
続きましてこちら、東京都ラジオネームキーちゃんにのいちご姫さん、シャイボーイさん、笠倉さん、こんばんしゃい。こんばんしゃい。
こんばんしゃい。
私の青春曲スイッチが入る曲、それは浜崎あゆみさんのシーズンズです。はあ、初めて失恋した時、今日がとても楽しいと、明日もきっと楽しくて、そんな日々が続いてく、そう思っていたあの頃という歌詞にとっても共感しましたといただきました浜崎あゆみさんの曲、それこそ中学生の頃とかラジオ聞いててかかんない日なかったですけどね。でも浜崎あゆみさん、それこそ私の同級生とか多分、ねカラオケ行ったら全員歌うんじゃないかな。私ちょっと女の子とカラオケ行ったことないからあれだけど、だから多分どう、ね、浜崎あゆみさん好きな人はカラオケとの相性がすごい良かったと思うんですよね。カラオケボックスがだんだん値段安くなって、学生とかでも行けるようになった時に一番流行っていたのが浜崎あゆみさんの曲とかなんじゃないかな。
そう
ですね。そっかそっか。続きましてこちらラジオネーム高知県の猿人間さんからいただきました。おはようございます、こんにちは。
おはようございます、
こんにちは。
おはようございます、こんにちは。
僕にとっての青春曲スイッチは愛子さんの曲ですと。市内中のブックオフをめぐって愛子さんの CD 初回版を探しては友人と情報交換をして集めていたのがとっても思い出に残っていますっていただきました。
ああいいですね。
初回版の CD ってやっぱり欲しくなるんですよね。あれ何なんですかね、うん、
やっぱりあのジャケットがねちょっと違ったりとか、うん、なんか特典があったりとかね。
まあその愛子さんは活躍されてる期間が長いからいつのこれか分かんないですけど、私が中高生の時の初回版ってやたらスケルトンにしたかったんですよね、
はい、ああ、はい、
あれ何なんだろうね、なんか
スケルトンと紙スリーブのジャケットめっちゃ流行ってたけど、
ああそう、まあ、紙スリーブ、そうだね。それこそあの先週紹介したレミオロメンの、
はい、
うーん初回版青の世界とか粉雪の初回版も紙スリーブ、はい、上にかアジカンもそうだったな、ソルファの初回版も紙スリーブ、
はい、
紙スリーブって言葉初めて声に出してみ言ってみたかもしれない、紙スリーブ
そうですね、文字でね見てね、う
ん、あのジャケットに書いてあるんだよね、あの、はい、ビニールのがさ貼ってあってさ、その上にシールでさ、はい、初回限定版紙スリーブ仕様みたいな、
は
い、
紙スリーブ、
それで初めて紙スリーブっていう言葉を知るんだよね。
それ以外で使わないですもん、
使わない、紙スリーブ。続きましてこちら、ラジオネームおいちゃんさん、埼玉県の29歳の方です。シャイさん、笠倉さん、モーティマ、モーティマ、
モーティマ、
僕の青春曲スイッチが入る曲はオレンジレンジの花です。この曲が流行っていたのは僕が中学生の頃だったと思いますが、この曲を聴いて思い出すのは大学生の頃です。当時友達と居酒屋からの朝までカラオケによく行っていました。そして深夜に懐かしい曲の縛りになり、このオレンジレンジの花を必ず歌っていました。この曲を聴くとその頃の若き日の精神を思い出しますといただきました。花、
花だ。
私も花聞いて思うのは、高校生の時に、うん、田町駅の目の、前に歌広場、カラオケ歌広場があって、
はい、
そう、もう汚い雑居ビルの中にあって、でも安くて、とにかく、
うん、
で高校生自分でも行けて、で私は歌が上手くなかったのであんまり最初歌わなかったんだけど、
はい、
うん、テニス部で一緒だった中村っていうジャガイモみたいな顔した男が、もう私のさらに倍の倍ぐらい歌が下手なんだけど、すごい気持ちよさそうに歌うの、はい、この花をね、うん、あと平原綾香さんの大ファンで、平原綾香さんの歌を歌うんだけど、でかい声でね、それ見た時に歌ってこう本当に気持ちよく歌えばいいんだなって思って、そっから私もね、もう好きなように歌うようになったんだけど、うん、その中村の歌も傑作でしたけどね。イエーイエーイエーイエー、そのレスポンスの方も自分でやるから、イエーイエーイエーいつまでもあるのだろうか。
懐かしい、懐かしい。
なんだよそのテンションの違いと思って。いつまでも。
あるあるだな。
花いいな。私もあのその中村も1年前ぐらいに久しぶりに会った時に、
はい、
あのゴリゴリにハゲてて、
はい、
お酒飲んでさ、うつむきながらさ、でその時私もラジオできてなくて、
はい、
すごく暗かった頃なんだけど、2人ともうまくいかないねっつって、はい、佐藤もさ仕事今できてなくてさ、俺もハゲてさっつって、そこに並列で並べてほしくねえなと思って今さ若い時の俺に言ってやりたいんだよ、ハゲる前に結婚しとけってねっつって、酔いつぶれて机にで寝始めた中村見てこいつとは一生仲良くいようと思ったんで若い時の俺に言ってやりたいんだよね、ハゲる前に結婚しとけってねっつって
ちょっとその前段でその出口っていうのが面白いですね、もっとロマンチックなねことが出てくる
な。 あの後カラオケ行けよかったな、行ったら絶対歌ってたわけです、イエーイいつまでもバカだな今週最後のメッセージテーマのメール、こちら静岡県ラジオネームハングリーオーバーさんからいただきました。シャイさん、笠倉さん、シャイ今週のメールテーマ、私の青春曲スイッチこれで入りますですが、よくよく考えてみると2004年の春クールの TBS ドラマオレンジデイズの主題歌だった Mr.Children のサインが私にとってのその曲です。当時高校2年生だった私はこのドラマを見ながら、キャンパスライフという少し先の未来への憧れが少し具体的になった気がしていました。温かみのある曲が非常にこの作品を鮮やかに彩っていました。なお作中にくるりのバラの花が重要な位置づけで流れ、くるりの知名度を一般的なものにしたような気もしています。今週ちょうどね YouTube でバラの花をくるりと小田和正さんが一緒に歌ってる動画を見て感動したところだったんですけど、オレンジデイズ、これ気になるのはこのハングリーオーバーさんが、
はい、
オレンジデイズを見てキャンパスライフっていうのをこう思い浮かべるわけじゃない、
はい、
で自分が本当に大学に入った時その世界があったかどうかを知りたいですね。
そうですね、
何週大学の中をどんだけ探したって柴崎コウはいないんだから
わかんないですよ
あのそれで言うと さっきハチミツとクローバーの映画の話したけど、
はい、
うん、その蜂蜜とクローバーのは舞台が美大なのよ、美術大学、
はいはいはい、
で、主人公の竹本くんは嵐の桜井翔さんが演じてるのね、
はい、
でヒロインは蒼井優さんが務めてるの、ハグちゃん役を、うん、でさ、そのロケしたのが私の大学なのよ、その門中にあるさ、
はい、
で私映画館でその映画見てなくて、自分が大学入学してから DVD ツタヤで借りて見たらうちの大学じゃんってなって、はい、でその映画の中だと本当にキラキラしたキャンパスライフがそこで流れてるわけよ、
はい、
ハグちゃんがいて竹本くんがいて先輩がいてみたいなさ、でその恋の世界でスピッツの魔法の言葉でさキラキラしてんだけどさ、はい、実際はそのハグちゃんのアトリエがあるすぐ横はカッターっていう救命艇が収められる場所でさ俺たちはそこの救命艇に乗って汗だくになりながら貝、はい、っていうその、あのオールのことを貝っていうんだけど貝を超えた、はい、えーちにほーれっつってで上来になってさ汗だくになって両さんみんな坊主でさ、はい、あー疲れた今日、うん、夜松村行って飯大盛りで食おうぜっていう真っ黒な大学生活が行われてるわけじゃん船乗りになるためにさ、
ね、
信じられなかったんだよね、だからその同じその映画の中の世界と同じ場所だとはさ
ここでっていう、
いやこのラジオネームハングリーオーバーさんがその、ね、高校2年生の時にオレンジデイズを見てミサチルドレのサインを聞いて届いてっつってであの曲聴いてあこんな未来が2年後俺を待ってんだろうなっつって入った時どう思ったんだろうね、
そうですね、
いや気になる、打ち砕かれてほしいですね、でも分かんない、本当に予想とこれよもしかしたら良かったのかもな、だって予想と違いましただったら普通メールに書くもんね、
ああまあそうですね、
うわだったらちょっともういたたまれない私すごいね、でもいろんなのがあるね、他にもね、あ、いろんなメールいただいて、そうジュークが青春曲スイッチ入るっていうメールいただいた方もいたんだけど、そう私だからこれ今回そのいただいたメールの曲全部聞き返してみてさ、 YouTube とか Apple Music でさ、はい、それで分かったのは私そのジュークとか通ってないなと思うわけ、あとゆずとか小袋とかその男性2人組ユニット、
あ確かに
私だからなんかその男性2人組ユニット通ってないんだなと思ってちょっと聞いてみようと思いましたね、はい、スキマスイッチはまあ聞いてたけど、はい、あれはまあバンド形式でやることが多かったと思うから、うん、そうなんだと思って新しい発見ありました、あなたの青春曲スイッチの曲はいかがでしょうか、つれづれなるままにアコラジライフ、このコーナーは軽めにつれづれと書いて Radio アトマーク細身のシャイバイ .com でお待ちしております、
初めて君が僕の隣であくびをした日のことを今でも昨日のことのように覚えている覚えているよ、初めて君が僕の隣で歌った寝した日のこと今でも昨日のことのように覚えている覚えているよ、晴れた日歩く道よりも雨降り濡れた日の方が記憶に残っている、どうしてだろうどうしてなんだろう 初めて君が僕の隣でおならをした日のこと、今でも昨日のことのように覚えている覚えているよ。初めて君が僕の隣で爪を切った日のこと、今でも昨日のことのように覚えている覚えているよ。ああ
シャイボーイ。第185回細身のシャイボーイのアコースティックラジオ。この番組は徳島県ソマ、静岡県エルモミゴ、東京都エクストリンパーリー、岐阜県みどり、大分県カコちゃん、神奈川県パラレル、東京都キーチャニのいちご姫、以上7名の提供で、今週はシャイと笠倉の2名でお送りしてまいりました。今週も最後までお聞きくださり誠にありがとうございました。ではエンディング。
暖かい
シャイということで、第185回細めのシャイボーイのアコースティックレディオもエンディングでございます。笠倉さん、
はい、
最後までありがとうございました。
ありがとうございました。
いやー、土曜の朝6時からお送りしましたけれども、
はい、
いかがでした？
いや、まあでもいつも通りっていう感じで、ちょうど今あの娘ちゃんが起きてきました。
あ、おはよう今日も可愛いね
寝起きです
難しいのは、あの他のところは編集できるけど、エンディングは4分半で決まってるから編集が難しい。
やばい、 やばいよ
全然いい。私に新しいこう、ね、試練を与えてくれるねいい子だね。君はラジオの女神だね。おはよう。
おはよう。
おはよう。めちゃめちゃ寝起きだね。よく寝た。よく寝た。やっぱ寝起きだから声出ないね。
めちゃめちゃ寝起き。
めちゃめちゃ寝起き。やっぱ子供も寝起きってそんな顔するんだね。ほぼ力入ってないもんね。
もう声もなんかもうカスカスな感じで。
今すごいちっちゃな声で喋りたいって言って入ってきて。おはよう。ねえ、
おはよう。
おはよう。あ、今日も可愛いね。ねえ、今日土曜日だね。今日何するの？忘れちゃったよな、朝から。あ、土曜日も幼稚園あんのか。
するんだったっけ。
そうか、短縮であるんですよ。
あ、短縮であるんだ。
そうなんですよ。
あ、そっか。そ
う、あれ、なんだったっけ、出席カードにさ書いてあったの。
出席カードにスケジュールが書いてあるんだ。
ちょっと待ってて。
寝起きの子供と喋るの初めてかもしれない。
ああ。そうなんですよ。寝起きこういう感じなんですよ。いつもなんかハツラツと、うん、ああみたいな感じじゃないですか。
そうね。
シューンってなってる時もあるんですよね。
ね。あ、それ出席カード。
ね。
あ、それが出席カードな。
後ろは。
すごい鮮やかだね。あ、可愛いね。ウサギさんじゃん。シャイもウサギさん好きだから。
これ？
うん。
うさぎ好きよ私。
マジシャン、
うん、あマジシャンのうさぎだね。
ほら見て、ここにおやすみって書いてある。
ほんとだ、
だからおやすみできる。
出席カードってあ、そういう風にシール貼ってくのか、幼稚園行ったら、う
ん、いや先生が貼ってくれる。
先生貼ってくれるの。シールかわいいね、ずいぶんおしゃれだね。
いや、
私の時も出席カードってあったと思うけど、もっとなんか反抗して終わりとか、うん、そんな感じだった気がするね。今日も幼稚園楽しんでね、うん、
行ってきます。またね。
うん、まだだよ。まだ始まらないから。
お着替えしない。
パパ、偉いよ。パパ、今日朝6時から働いてたんだよ。偉いよね、パパ。
餅つき。
ああ、もうパパどうでもいいか。
どうでもいい。
あ、お餅つき？お餅つき何月よ？
1月ね。
あ、1月ね。いいね。今さ、お父さん朝6時から働いてね。
うん、
で今ちょうどお仕事終わるとこなのよ、
うん、
でシャイとお父さんのラジオね、いつも終わるときに1、2、3シャイって言って終わるの。変でしょ。
無言で
無言でだから今日一緒に1、2、3シャイって言ってもらっていい？
言える、
ね、よし、じゃあ行ってみるか、お父さんも一緒に
ね。
じゃあせーので1から行くよ。せーの、1、2、3シャイ、また来週。上手、すごく上手よ。
できたよ。
上手。もう立派なコラジオールスターズだね。
ちゃんとできたね。
すごいお上手だ。
おいしいの元気で過ごすのに帰られたね。